明けましておめでとうございます。2021年が終わりまして、新しい2022年に入りました。どんな一年になりますでしょうか。本当に良い年であるようにと、皆さん願っていらっしゃるんじゃないんでしょうか。今日最初の、ね、礼拝になりますけれども、今日のメッセージですが、この一年の歩みを考えて、少しでも皆さんの指針になればいいかなと思って、今日のメッセージをお用意いたしました。一言祈ります。愛する天のお父様、皆をあがめます。2021年の年を終えて、新しい2022年という年を迎えました。あなたにとっては千年は一日のようであり、一日は千年のようである、千年は一日のようであるとありますけれども、あなたは昔も今も常しえに変わることのない主であられます。私たちはこの時間の制限の中に、歩んでおりますけれども、神様が新しい年を与えてくださったことを覚えてありがとうございます。あなたはこの一年も生きようと私たちに語っておられることを覚えます。あなたのために、あなたの栄光を表すために生きようと語っておられると思います。どうか主の御心に従い、御旨を行い、神様、あなたご自身の栄光をどんな時にも表していくことができるように私たちを導いてください。今から御言葉を語ります。語るものを強め、聞く一人一人の心を開いてくださりますようにお願いをいたします。あなたに期待して、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。2022年、この1年間、皆様は何か、この年はこんなことをしようとか、そういう願いがあるでしょうか。まだ始まったばっかりなのでね、目標とか計画をこれから立てようという方がおられると思いますし、もうすでに、この日はもうね、やることが決まっている、することが決まっているということもあるかもしれません。私たちは、そういう予定とか目標を立てながら、そのために前もって準備をすると言いましょうか、備えをするということがあるかと思います。就職の準備をしている方、あるいは受験の準備をしている方、あるいは新しい事業を始めようとしている方、いろんな準備というか備えをしている方がおられるかと思います。よく考えてみますと、私たちは生まれた時から死ぬまで、準備をしながら生きてるんじゃないのかなと、そのように思います。私たちがしなければならないこと、備えなければならないこといっぱいあるわけですが、同時にですね、神様も私たちのために備えてくださってるんだということを覚えたいと思いますし、忘れてはならないなと、そのように思います。箴言の16章の9節に、人は心に自分の道を思い巡らす、しかし主が人の歩みを確かにされるという言葉があります。人は心に自分の道を思い巡らす、しかし主が人の歩みを確かにされる。それから、詩の127編のですね、1節と2節をちょっと初めに、読みたいと思うんですが、こういう言葉が詩の127編の1節と2節に、書かれてあります。ちょっと読みます。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起き遅く休み、労苦の糧を食べたとしてもそれは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。前の訳では、備えてくださる。 眠っている間にこのように備えてくださるという言葉があります。神様が備えてくださるという言葉がそこに書かれてあります。まさに神様は私たちのために備えをしてくださっている神であられます。そのことを今日、その創世記の22章の、ところから学んでみたいと思います。去年の最後の礼拝もアブラハムの信仰について見ました。私たちの信仰は、信仰の旅、私たちは信仰の旅路を、ね、歩んでいるんだ、天を目指して歩んでいるんだということを学びましたが、まあ、今日もこのアブラハムの出来事を通していくつかのことを、おっしゃられたいと思います。22章の9節から、14節まで読んでいただきましたけれども、最初からちょっと触れていきたいなと、思います。今日も、3つのですね、ポイントを挙げながらお話をしたいと思いますが、まずですね、覚えたいことは、アブラハムに神様が試練を与えた、アブラハムへの試練というものが、初めというかこの全体に、語られています。私たちの人生にもさまざまな試練があるわけですが、アブラハムも多くの試練にあってまいりました。今日のところはその中で最も大きな試練になったというところです。それは病気ではありません、あるいは災害とか、あるいは迫害であったわけではありません。それは神様がアブラハムに独り子であるイエス、イサクを全生の生贄としてですね、捧げようという命令を下したということです。それが22章の1節に、1節2節に書かれてあります。アブラハムにとってイサクは年老いて与えられた息子であります。一人息子です。他に息子はいませんでした。イシュマエルという子供も生まれましたけども、後継ぎの子としてこのイサクしかいませんでした。愛する愛する息子で、ありました。その息子を神様は捧げようと命じたのであります。異教社会では神様を、誠の神様を知らない、そういう社会においては、そしてまた偶像の神々がいっぱいあるわけですが、そこでは人間を、その、供養する、人間を捧げるということはあったようでありますけれども、唯一の神を信じるヘブル人の社会では人を捧げるということはありませんでした。どちらかというと動物、羊であり、お牛であったり、動物の生贄を神様に捧げるということはありましたけれども、人を捧げる、人間の命を捧げるということはありませんでした。あるいはこの後ずっと見ていきますと、それを禁じているところがあります。そういうことでありましたので、アブラハムにとっても私たちにとってもそうですけども、この神様の命令は理解に苦しむところであります。理解に苦しむ、なぜこのようなことを神様は命令したんだろうか。神様は人の命を尊ぶお方であります。愛のお方であります。その神様がどうして子供を捧げようというのだろうか。神様の御心に反しているのではないだろうか。神様の約束はどうなるのだろうか。このイサクにかかっているのに、このイサクを通してあなたの子孫を増やし祝福しよう。このイサクが途絶えたらもう後もなくなる、そういうことも 考えたでありましょう。アブラムにとってなかなか受け入れることのできない命令であったと思います。どうしたらいいか。どっちを選んだらいいのか。悩み苦しみ大きな葛藤があったかと想像することができます。しかし皆さん、彼はその葛藤の末、神に従って一歩進み出したのです。それが今日の箇所であります。2番目に調べることはアブラハムの従順ということです。信仰がなければできないことです。アブラハムの従順。彼は朝早く起きて炉場に蔵をつけ、彼の用意したもの、備えたものはいくつかあります。炉場に蔵をつけました。焚き火を用意しました。イサク若い者たちを連れて神様が示されたモリアの地へと出かけていきます。皆さん、このモリアの地ですね、そこにある山のことでありますが、後にここにはソロモンの神殿が建てられたそうであります。そこに置いて多くの生贄が捧げられたのであります。そしてさらに驚くべきことはですね、その近くでイエス様が十字架につけられた場所でもあったと言われております。そういう主の山に備えありっていうことがイエス様までつながっていく、そういう地となりました。その近いところでありました。アブラハムはイサクを連れ、友を連れ、三日の道のりをしてこの場所へと来ました。そして今日のところ九節が読みましたけれども、彼は備えをしたのであります。まあ、その前にですね、22章の皆さん、7節と8節をちょっと見ますと、イサクは父アブラハムに話しかけていった、お父さん、彼はなんだ我が子よ。イサクは尋ねた、火と焚き火はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。イサクは何も聞いておりません。お父さん、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか、聞かれたアブラハムはどんな気持ちだったでしょうね。どのように答えたらいいだろうか思ったでしょうか。でもちゃんとここに、我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだと答えた。そして二人は進んでいったとあります。これ意味ある言葉はですね、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。イサクのことを言っているのでしょうか。イサク以外のことを彼は言ったのでしょうか。まあ、両方の解釈がありますけれども、羊を備えてくださるのだ。彼らは目的につきました。祭壇を築きました。竹木を並べました。イサクを縛り、皆さん、イサクはですね、この時に18か20歳ぐらいではなかったかと言われておりますけれども、イサクも従順ですよね。抵抗しておりません。嫌だ、お父さん、どうしてこんなことをするんだと 叫んでもいいようなところですけれども、彼のそういう拒否したことや何も書かれてありません。そのまま従ったのでしょう。竹木の上に乗せられ、アブラハムは刃物を取り、息子をほふろとした。本当にほふろとしたその時です。アブラハム、アブラハム、はい、ここにおります、手を下してはならないと危機一髪で思いとどまらせました。主の御使いは何と言ってるか、あなたは神を恐れていることがよく分かった、自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった、アブラハムは神様の試練に対して勝利をした、まあ合格をしたということでありましょうか。どうしてアブラハムは神に従うことができたのでしょうか。どうしてアブラハムは、まあ、私たちと違ってといいかも分かりませんが、まあ、同じの人もいるかも分かりませんが、どうして従うことができたのでしょうか。一つは、神様は理由もなく苦しめることはないと信じていたからではないでしょうか。神様は何の理由もなく苦しめるようなことはしない。2番目に、神様は耐えられないような試練を与えることはない。試練っていうのは、神様の試練っていうのは、その人に合わせた試練っていうのがあるんだと思います。いっぺんにですねできないような試練を与える方ではない。子供は子供なりの試練があります。中学生や高校生は受験とかいうある面試練があります。クリスチャンの、まだ未熟なクリスチャンになったばかりの人の試練もあります。もう本当に信仰が進んで熟練した信仰者の試練があります。牧師なりの試練があります。その人に耐えられるような試練を神様は与えるお方ではないでしょうか。3番目に、神様は死者の中からよみがえらせてくださることを信じていたのであります。ヘブル書の11章の19節にそのことが書かれてあります。信仰によって神が死人をよみがえらせてくださると信じることができて捧げた。すごいですね、アブラハムの信仰。死んでもよみがえらせてくださることができることを信じることができた。もうアブラハムの信仰の本当にその頂点と言いましょうか、それをここに見ることができます。これがアブラハムの試練と同時、アブラハムの信仰、従順の姿であります。さて、最後にアブラハムへの約束であります。それが死の山に備えありということです。もちろんその後にも約束がありますけれども、危機一髪で神、アブラハムは手を止めることができました。そしてその場所に13節、一匹の牡羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってその牡羊を取って 息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。神様がちゃんと息子の代わりの供え物を用意してくださっていた。その場所の名をアドナイ・イルゲと付けたとあります。主の山に備えあり、それがずっと語り続けられていきました。主の山には備えがある。この漱石が書かれた時にこの言葉が言われてきたということで書かれております。この主の山に備えありという意味ですが、もう一つの意味がありましてですね、皆さんの聖書の注釈にもあるでしょうか。主が見てくださるという意味。アドナイというのは神、イルエというのは見るという意味だ。神が見てくださっているという意味と書かれてあります。そういう意味もあると。神様何を見ておられるのでしょうか。私たちが本気で神に従うかどうかを見ておられ、私たちの本当の必要を見ておられ、そして備えてくださる方だ。神様は神様に従って歩んでいく者にその必要なものを備えてくださるお方であります。神様はヨナという預言者救うために魚を用意されました。神様はあの預言者エリアに飢饉が広がった時にカラスを用意してエリアを養いました。神様はいろんな方法を通して備えてくださる神であられます。今日私はそのことをお伝えしたいと思います。そして私はここを読みますときに、神様は私たちのために一人子であるイエス様を備えてくださった、与えてくださったということを覚えたいと思うのです。ここはなんかアブラハムの心、イサクを捧げた、一人子を惜しまず与えた、そのところで神様が一人子であるイエス様を私たちに与えてくださった、その心情とダブることができる、ダブらさせられる箇所かなというふうに思います。アブラハムにはストップがかかりましたけれども、神様はストップしませんでした。私たちのために神の子羊であるイエス様を犠牲とし捧げてくださいました。私たちのために最も高価な救いを備えてくださいました。だからこそ今私たちはここにいるのであります。新しい年をスタートする、神様の素晴らしい救いという備えをいただいているものとしてのスタートです。ここから始まるならば、神様は私たちに必要なものを与えてくださる方ではないでしょうか。ローマ書の8章の32節、皆さん開いてください。一度礼拝でローマ書を学びましたけれども、ローマ書の8章の32節のところを 読みたいと思います。ローマ書の8章の32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを恵んでくださらないことがあるでしょうか。素晴らしい救いをイエス様が備えてくださって私たちに与えてくださった、その恵みの中に私たちはこの新しい年も歩んでいくのであります。イエス様を与えてくださったそれよりも最高の備えものはありません。イエス様を与えてくださったならばそれ以外のものも与えてくださると信じて生きることができる。新しい年、良いことやまた苦しいことや悲しいことが起こるかも分かりません。どうして神様こうなるのでしょうかというかも分からない。でも皆さん、主の愛と真実を信じ、神様私たちを見ておられる、一人を与えたほどに愛してくださった、救いを備えてくださった、そのお方がどんな時にも御手を差し伸べ助けてくださるということを信じて、この新しい一年をスタートしようではないでしょうか。お祈りをいたします。神様、御言葉をありがとうございます。アブラハムの試練とその信仰を学びました。どんなにアブラハムにとって苦しいところを通されたかを思います。しかし彼はあなたに従い通してその愛する息子イサクを捧げました。あなたはそのアブラハムの信仰を汲み取って、その信仰を良しとして代わりの羊を用意されました。あなたは本当に私たちにいつも問いかけ、あなたはどちらを大切にしているのか、神を第一にしているか、いやそれ以外のものを第一にしているのかと問う方であります。どうぞあなたの方を選び取って歩んでいきますように導いてください。そしてあなたはいつも備えてくださっているお方だということを、主の山には備えがあるんだということを信じ続けて、神様歩んでいくこの一年でありますように導いてください。どうか日向教会のこの一年の歩みを導き祝福してください。新しい方々が加わることができるように、信じる人が起こされるように、また私たちの信仰がさらに成長していきますようにお導きください。一人一人の営みを祝福してください。学びの上に、仕事の上に、 家庭の中においても神様あなたのために生き仕えていくことができるように助けてください。今日集えなかった愛する兄弟姉妹たちのうちにも同じ恵みと祝福をお与えください。感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りを捧げいたします。アーメン。